はい、それでは先ほども読みましたが、今日はルカによる福音書の2章の1節から7節までのこの箇所を共に考えていきたいと思います。まあ、今日は祝会で楽しい時ですね。そしてみんな本当に喜びながら笑いながらいろんな楽しい時を過ごしてます。でもまあ世の中はいつもそうかと言いますとそうでもないんですね。いろんな困ったこともあります。時には特に聖書を信じる者としては、あるいはそうでない人もそうかもしれませんが、聖書の中では神様が全てを支配しておられるのに、どうしてこの世の中にこんなにいろんな問題があるのかとこう悩んだり思ったりするかもしれませんね。こういう質問、こういうこと、こういう問題はいろんな方がこう悩むわけですね。過去も今もそうかもしれませんし、この聖書の中見ても、旧約聖書の人物も新約聖書の人物もいろいろそういうことを悩んでいます。今日はですね、イエス様の誕生を特に考えますけれども、実はイエス様がお生まれになったその時も世の中はじゃあどうだったかと言いますと、やはりいろんな困ったことがありましたね。私たちはきっと多くの場合、私たちは今の世の中が一番大変だとこう考えがちです。それは自分が直面しているからですね。でもやはりその時代時代によって、その時々にいろんな問題があるわけですね。さあ今日はこの困難に満ちた世に生まれたイエス様という、少しね長いんですけど、困難に満ちた世界に生まれたイエス様ということをこの箇所から一緒に見ていきたいと思います。さっきも読みましたが、もう一度読みますね。2章の1節からですが、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町、ナザレからユダヤのベツレムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝棒桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。この箇所ですね。この箇所ではいろんな、そのまま読むと気づかないかもしれませんが、いろんな問題を見ますし、そしてその問題とともに神様のご計画されたことを少し考えたいと思いますね。で、結局聖書を見ますと、はっきりと神様が全てを支配しておられるというのが分かりますが、そしてそれと同時に神様がちゃんとしたご計画があるということも見ます。ですから今日はこういうイエス様のお生まれくださった時の、この困難に満ちた世の中だと言いますが、そういう中でじゃあ神様のご計画は何だったのかを少し考えていきたいと思いますね。さあまずは、この2章のところでは、普段こう私たちがわからない人かもしれません。歴史に出ますが、一節ではその頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。この皇帝アウグストというのはローマ帝国の支配者ですね。大変な支配者ということからまず考えたいと思うんですが、このローマ帝国の支配ですね。ローマ帝国と言いましてもあまりピンとこないかもしれませんが、 当時イスラエルはそのローマ帝国の中に入ってました。まあいわば植民地ですね。外国からそういうローマ兵がやってきてそこを治めてるわけですね。そしてこの住民登録というのは単に誰がどこにいるのかということではなくて税金目当てですから、そういうことも兼ねてますね。で、まあユダヤ人は長くこのローマのから解放されることを願っています。そんな中で、なぜ神様こんなことがあるのかと悩んだり祈ったりする人もいましたし、時には時代によっては、このユダヤ人の中で、まあ、ローマ帝国に対抗し戦ったりも、まあ、したわけですが、しかしそれがなかなかうまくいかないんですね。まあ、人によっては、そういうローマ帝国から解放されるように、まあ、祈り続けてますが、このイエス様が生まれる時にはまだそのままですね、解放されていないんです。まあ、そういうことで、このなぜこの異国の国によって支配されなければならないのか、イスラエルが神様の選ばれた民、神様によってこう契約を持ったこう民なのに、どうしてこの外国のに支配されなければならないのかというこんな悩みもありましたね。まあ、イエス様が生まれるこのイスラエルの国は、ローマ兵でいっぱいだったり、まあ、今読んだように皇帝アウグスト、これはローマ人ですね。そして2節ではクレニオがシリアの総督であった時ですから、まあ、これも外国人がこう支配しているわけですね。まあ、そういうこの中でイエス様がこの生まれてきたんですね。で、まあ、私たちは結局この神様がどうしてこういうことを許しになったのか、あるいはこの神様のご計画は何なのかを少しこれから考えていきたいんですね。まあ、どうでしょうかね。今お話ししたようにこのローマ帝国の支配、大変な支配だというふうに紹介しましたが、まあ、今日も私たちはしばしばこの私たちの直面する問題というのは、まあ、例えばその政治が新たな政治になれば、まあ、良くなるとか、政治が問題、まあ、確かにそういうこともありますけどね、ありますが、あるいはその学校のシステムや、あるいはもっと個人的に言うと家庭においては夫が良くなればとか、まあ逆もあるかもしれませんね、妻が良くなればとか、あるいはこの子供であれば親とか、親がねもっとちゃんとすればとか、まあ逆もあるでしょうね。先生のせいだったり同級生のせいだったり、いろんなこう問題でこう周りを見たり、それが良くなればとこう考えがちですね。しかしこの聖書を見ますと、この私たちが直面する問題の、ほとんどはこの罪深い心から始まるということを聖書は述べていますし、そしてまあ私たちは他人の罪は割と、まあ、罪といっても悪ですね、悪いことがこの割とすぐ目につくかもしれませんけれども、聖書を見ますとそれは他人の問題ばかりではなくて、それは私たち自身の問題でもある。すなわち私たち自身もこの心に悪があり、あるいは悪を行ったりする、そんなことを聖書は言っているんですね。ですからまあ確かに政治の問題や親、学校、いろいろあるかもしれませんが、何よりも私たち自身のこの心の問題が大きいということですね。で、そういうことですから神様がそのような救い主を使わせてくださったんです。まあこのイスラエル人多くはこのローマから解放されることを期待していたんですが、そのような救い主ではなくて、私たちを罪から解放するためにこのイエス様が救い主として来られたんですね。そのようなイエス様の誕生です。聖書を見ますと、私たちはみんな罪人として生まれ、そして まあ、ちょっと言い方がきついかもしれませんが、悪魔のこの国の住民として生まれてきた。悪魔の国というのはすなわちどういうことかというと、神様に対抗する、そんな心で私たちが日頃歩んでいる、そんなふうに記されてますが、結局イエス様は私たちをローマ帝国から解放するため、まあ今ではローマ帝国はないんですけどね、当時のユダヤ人をローマ帝国から解放するためではなくて、悪魔の支配から解放するためにお生まれくださったんですね。そういう神様の救いのご計画だったんです。さあ、そういうことで、まずはこういうこのローマ帝国の支配下がありますね。そしてもう一つここにあるのは、そういう支配下の中でこういう勅令があったんですね。それはそれぞれ人は皆登録のためにそれぞれの自分の町に向かっていかなくちゃならないんですね。まあ大変なこう勅令ですね。結局どういうことかというと、この4節5節見ますと、ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであったとあります。まあこうパッと読みますが、長い旅ですね。大変な旅です。結局、このナザレという町に住んでいたこのヨセフ、マリアです。マリア妊娠してます。そろそろ赤ちゃんが生まれます。この赤ちゃんは神によって与えられた神の子、この救い主イエス様ですが、そのナザレという町から遠く離れたローマという町があり、そこにはカイザルのアグストがいまして、この皇帝アグストが勅令を出したんですね。そしてみんながこのそれぞれの、故郷に戻り、そこに登録し税金を払わなければならないというわけですね。まあこの皇帝アグストは神様の、ご計画について、まあ何も知っていませんし、まあ特に気にもしていないんですね。していません。しかし、まあむしろこの彼自身が神の一人として、神々の一人として祀られているほどのこのものですね。そういうこう風習ですが、まあ結局このローマ帝国すべての住民が、このユダヤ人を含め、この登録するようにこの命じるんですね。で、この結局ヨセフとマリアもその中の一人になります。ナザレからベツレムと言ってもまあピンとこないですね。どんなもんかなと思うんですが、まあ160キロほどの旅です。今でしたら車ですから、まあそれでも妊娠してると少しは大変でしょうね。まあしかし、まあできるでしょうけど、160キロ、これは歩いて、まああるいはロバに乗ってと、そして道のりも山道だったりしますから、とんでもない話ですね。で、結局でもマリアはやむを得ずこのように旅をしなくちゃならないんですね。本当に大変な勅令ですよ。タイミングがもっと最悪ですね。本当にこのマリアがそろそろこの赤ちゃんが生まれるというのに、この出かけなければならない、旅に出なくちゃなりません。で、それだけではなくて、まあヨセフとマリアは決して裕福ではないんですけど、あのローマ帝国に税金を税金を納めないといけないんですよ、ね、大変な話です。で、そんな中で、まあもしかしたら私たちもそういうのを見てですね、こんな中で神様、こんな時でも神様は支配してるのか、こんなこうマリア、ヨセフの大変な中でこんなふうにさせられることは、それでも神様が支配してるのかと、こうまあ考えるかもしれませんね。まあ私たち自身もいろんなこう問題に直面します。思いがけないこの困難 や、そんな時にしばしばこの神様に、問いかけるんですね。なぜこんな問題になるのか。まあでもしばしば神様はこのちゃんとしたご計画があり、そして身旨があり、それをその問題を通して働かれるんですね。どうでしょうか。この神様のご計画された救い主イエス様は結局旧約聖書の中で予言されてるんですね。そしてその予言によりますと、ナザレの町で生まれるのではないんですよ。そうではなくて、ミカ書に書いてます。見ませんが、5章2節では、それはベツレムという町で生まれることになってますね。まあ、この予言は、イエス様がお生まれになる700年も前に与えられた予言ですが、アッシリア帝国、まあね、いろんな帝国出ますよね。皆さん歴史好きですか？このアッシリア帝国が、このね、北の国イスラエルを攻め、そして滅ぼす直前に、そして後にはユダはバビロニアによってこの南王国ですね、滅ぼされるんですが、まあ、そういうような中での予言なんですね。で、神様がそのイスラエルの民に希望を与えようということで、まあ、こういうこの罪の裁き、アッシリア帝国によって滅ぼされ、ユダはバビロニア帝国によってこう攻められるんですが、滅ぼされるんですが、そのような中で神様はゆくゆくこの救い主を与えてくださる。それもダビデの家系から。そしてその救い主はなんとナザレという町ではなくてベツレヘムの町で生まれることに、まあそんな予言なんですね。で、結局イエス様はこのいろんな予言をいろんな形でこの成就しております。まあ、この誕生のみならず、その他にもね、その生涯、その死、よみがえりもそうですが、まあ、ですから結局最悪のタイミングですよね、妊娠中のマリアにとっては。まあ、しかしながらそれは神様のご計画であり、まあ、私たちはこの皇帝アウグストはこんなひどい勅令を出したからしょうがないよねっていうふうにこう考えてしまうんですが、実はそこの背景に神様がなんとこのカイザル、この皇帝アウグストの勅令を用いてマリアとヨセフをあのナザレの町からベツレムの町へと移動させてくださったと、そんなふうに言えるんですね。そしてその予言通りにイエス様が救い主としてベツレムの町で神様の約束通り生まれたんです。まあ、さらにはこの6節7節見ますとこんなふうにありましたね。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ち男子の初子を産んだ。それで布にくるんで解剖家に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである、とこうあるんですね。まあ、この大変な状況ですね。まあ、大変な支配者もいれば大変な勅令もあり、大変な状況、まあ、本当にこう続くわけですね。まあ、彼らはやっとのことでベツレムに着きますが、しかしながらベツレムに着きますとそこには泊まる宿がなかった。泊まる場所ないんですね。まあ、本当にこの約束の救い主がお生まれになるというのに、どうしてこんなことを神様がお許しになるのかと、まあ、悩むかもしれません。あるいはそういう中で、まあ、逆にですね、神様が本当に全てを支配していらっしゃるお方だったら、きっと少なくてもその宿の部屋ぐらい一つぐらいは用意できるだろうと、そんなふうに考えるかもしれませんね。でもそうじゃなくて、彼らはここにあるようにこの解剖家に寝かせるんですね。結局家畜小屋でこの赤ちゃんを産むことになるんですね。まあ、赤ちゃんを産んだ私は経験ないですけどね、女性の皆さん馬小屋で家畜小屋で赤ちゃんを産むというのはどんなふうに思われますか？とんでもない話じゃないですか？ そしてましてや最初の子ですし、慣れないわけですし、そしてまたそれだけではなく、その子を家畜、この飼い桶に寝かせるという、こんな話ですね。で、しかもそれは約束の神様の子である、約束の救い主である、そんなふうなことですが、この話のどこがいいのかとこう考えるかもしれませんね。なぜ神様がこんなことを、まあ、許されるのかとこう考えます。まあ、その続きをちょっとね、ルカの2章の8節からちょっと見ますと、こんなようにありますね。ルカの2章8節から13節までお見しますが、さて、この土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れ、御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私たちはこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって飼い桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。こうあるんですね。まあ、確かに赤ん坊が飼い桶に寝ているというのは、なかなか見ない光景ですよね。ですから印にはなりますよね。ベツレヘムの町では一人でしょうね。そんなようにこの天使たちがまずは、この羊飼いたちにこの印として与えたんですね。そして考えますと、まあ、この後読んでいきますと、彼らは早速出かけてこのベツレヘムの町に行って、そしてこの与えられた与えられた来られたこの救い主、主キリストとありますね。この救い主を歓迎するんですね。礼拝します、喜ぶんです。まあ、しかしちょっと考えたいと思いますね。どうでしょうか。羊飼いたちは宿屋には入ることはできますか。まあ、羊飼いと言われましても、日本ではあまり、なんて言いましょうかね、そういう羊飼いたちとのお付き合いがないのでね、わからないかもしれませんが、少なくともユダヤ人の中では羊飼いという職は非常に身分の低いもので汚い仕事と考えられてましたから、宿にはとても入れてくれませんよね。ですからこの彼らが礼拝するにはこの家畜小屋がないと逆に礼拝にはできないわけですね。神様のご計画された救い主について少し考えたいと思います。箇所を変えますが、ヨハネによる福音書1章の9節から13節までですね、お読みします。ヨハネの福音書9章の1章の9節から13節ですね。すべての人を照らす、その誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は、地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。ありますね。結局、あのベツレムの町で起きた事柄というのは、ある意味、この世の中のイエス様をに対する心を表しているようにも思いますね。どういうことかと言いますと、今日、まあ、当時も今日もそうですが、この救い主をお迎えする余地がない、そういう場所がないというね、約束の救い主なのに、まあ、この9節にもあるように、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしてた。 まあ、ここにはこの世の中は暗闇に包まれ、まあ、さっきからも言っているようにこの困難に満ちた世界、それを罪に満ちた世界、あるいは暗闇に満ちた世界と、こんな風に聖書を表現するんですが、そこに光としてイエス様が来られたわけです。でもその光が来たというのにもかかわらず、それを歓迎しない人が多くいらっしゃるということなんですね。まあ結局期待するのが違うんですね。神様に何を期待しているかというと、罪の解決ではなくて、こういう心の暗闇からの解決ではなくて、まあいわばローマの支配からとか、そんなふうに期待してるんですね。そしてそれだけではなく、自分の心の罪を見たくない、考えたくない、そういうわけで、そういう救いを期待していないんですね。まあしかしながら、神様が使わす救い主は、私たちは最も必要とするこの心の清め、罪の許しを与えるために使わされたんですね。そして神様が、まあ、このもしくは、この家畜小屋を選ばれ、そこにはどうでしょうか、羊飼いたちはもちろん来れますよね。そういう職ですから、動物を扱いますからね、そんなところには何ら問題ないんですが、でも逆に言うと王様も、まあ、行こうと思えば行けますよね、その家畜小屋には。すなわち一番身分の低いものから一番身分の高いものまで、誰でもはばかれることなくそこに行けるんですよね。まあでももちろん、ある意味王様なんかはそれは自分の身分より低いので、行こうと思わないかもしれませんね。でしかもそれはある意味私たちの一番の問題を表しているようにも思います。すなわちそれは私たちは、まあ傲慢というか、こう自分の罪をなかなか認めたくない、謙遜になって認めたくないので、だからこのイエス様を救い主として信じようとしないことが多いんですね。きっと一番この私たちがイエス様を信じる大きなつまずきになるのが傲慢ですね。すなわち自分の過ち、罪、そこにあるこの汚れを認めたくないので、まあそういうことを思うと、イエス様が馬小屋で、家畜小屋で生まれるのもなかなか意味のある話だろうと思いますね。それがうっかりのミスじゃなくて、神様のご計画の中の一つであり、やはり神様がそのようにして私たちの救い主を使わされたんですね。まあ、今日はこの困難に満ちた世界に生まれたイエス様という題してみました。まあ、私たちの世界も今日もいろんなことを見ますと本当に困っている、時には悪がいつも勝っているように感じてしまうかもしれません。そういう中で神様が善なる方だというのに、どうしてその悪がいつも勝つのか、神様が善という方なのに、そして全てを支配しているというのであれば、どうしてこんな状況が許されるのかと、こんなふうに悩む方が多いかと思いますけれども、しかしながらこのイエス様のお生まれた時も意外とそんな状況でしたし、そこによく考えたらちゃんと神様がご計画があられ、そしてまあ後からそれが見えてくるわけですね。まあ当時のマリアとヨセフは、これは一体何だろうと単純に悩んだんだろうと思います。しかしながら後からですね、あ、こういうことだったのかなと見えてくるわけですね。私たちもそうじゃないでしょうか。いろんなことに直面した時にですね、そういうことがあります。神様のご計画は絶えず最善です。本当に素晴らしいんです。そして本当に私たちを、まあそういういろんな困難を通してご自分の身元に引き寄せ、私たちが神様の助けがいかに必要なのかを教えようとしていらっしゃることが案外あるわけです。そして神様のご ご計画された救いというのが明確ですね。それは私たちの罪の心から解放するためですね。イエス様がそのために来られました。神様がそのために御子イエス様を使わされたんです。礼拝前、また今日、いつもは違いますけれども、今日は礼拝後も祝賀があります。いろんなこうゲームをしたり楽しい時を持ちます。もちろんそれはそれでいいんですが、でもクリスマスの本当の喜びはそのようなものではないんですね。本当のクリスマスの喜びにはもっと深みがあり、それは本当に私たちがこのイエス様によって罪許され、その罪の悲しみから解放されたという、そこにあるわけですね。ですから、私たちとしては、この教会としては、このクリスマスの季節、このクリスマスの本当の喜びを知っていただきたいと思うんですね。それがまだよくわからないとしたらば、ぜひですね、このイエス様を救い主としてよく検討した上で、イエス様を救い主として信じていただければ、私たちが言うこのクリスマスの本当の喜びを知っていただけるかと、こう思うわけですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように御言葉からしばらくこのイエス様の誕生について見ました。困難に満ちた世にイエス様が生まれてこられました。今もこの世の中もいろんな困難に満ちていますが、そのような中で今も主は私たちに救いを差し伸べておられます。感謝します。そのために主が来られ、そして私たちを罪から救い、ご自分の民とするために、神様との関係に預かれるようにイエス様が来られましたが、本当に今日お集まりの一人一人がそのことをよく理解できますように、すでにイエス様を信じている、兄弟姉妹が本当にこの主の御救いの素晴らしい喜びを改めて心から感謝し、主に感謝を捧げることのできますように導いてください。またあるいはそういう中で困難の中に置かれながらも悩んでいるかもしれませんが、それが本当に神様がそのことを通しても働かれることを覚えて、主に頼りつつ歩めますように導いてください。まだイエス様を信じておられない方も、どうかこの機会に本当にイエス様の誕生がどういうことだったか、どういう意味なのか、そのことをよく覚えて、そしてあるいは自分の救い主として信じることのできますように、その心の内にも豊かにお働きください。この祈りを主イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。